山田レイジの
ヤングサンデ
ー。いやいやいやいや、雨ですね。
こんばんは。
こんばんは。
ヤングサンデーです。
1月とは思えない、
寒いね、
生ぬるい雨がね、降っておりますが、はい、ね、皆さん、はい、いかがお過ごしでしょうか。今夜もね、はい、ご機嫌な感じでやってまいりますよ。山田のヤングサンデーの時間です。
そうです。
はい、うん、今日から観覧をね、今年からなんですけども、今日一発目で、
う
ん、まあいろんな人が来ていただいておりまして、うん、今までゴルパン限定だったんですけど、
うん、
まあ一般で開放してやってみますと、うん、あ、こういう人がいるんだ、うん、
も
う
全国からね、
全国からも、
うん、おそらくは、
うん、はい、蕎麦屋さん、
蕎麦屋さん来てんの、
今日店休みらしいんで、
あ、そうな
んだ、はい、昔、うん、レイさんの本が当たったんだけど、
うん、
本いらないから、うん、蕎麦食いに来てくれって、
あー、はいはい、
言ってたじゃないですか。行くよって言って、
はいはいはい、
すっかり忘れて。すいません。
そして来てもらいました。
そしたら来てくれた。
そうそうそう。なので、今年ちょっと、蕎麦をね、食べに行こうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。そうそうそう。
高円寺のハンバーガーも行かなきゃいけない。
あ、そう、高円寺のハンバーガー屋もファミリーなんですよね。
ファミリーです。
わけわかんない。
あちこち、あちこちに、ね、いるんで。
1時間早まって7時からで、あれなんですけど、皆さんついてこれてますかね。終わる時間も早まりますので、観覧来てくれた方は、スケッチブック今日ね、
うん、
使う、いつもレイさんが使ってるやつ、
うん、
それ1枚ずつ欲しいページをプレゼントっていうのと、あと、鹿が今日3巻が、もうついに発売されまして、
うん、
あれなんですけれども、うん、そのサインも、いただけるというような感じのサービスもやっておりますので、
う
ん、ぜひぜひ、
う
ん、
ありがとう、
来週再来週とずっと基本的に観覧は募集しておりますので、いらっしゃってください、うん、ということで、鹿が3巻発売おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
いや、続々といろんな人からね、僕もツイッター見てる感じで、もうすごい
大好評、
大好評ですね。
表紙が好評でよかったね。
表紙がむちゃむちゃかっこいい、ね、うん、
表紙頑張った甲斐あったね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
いや、これ真鍋先生が頑張ってくれて、
あ、そうなんですか、うん、何でも書けますね、何でもっていうか
結構無茶ぶりしてんだよこっちが。
へ、
割とレイアウトまでね、うるさく
言って。割とうるさく言って。
うるさく、色も結構うるさく言って
。
いや、てか、別に、バナイさん全員どうこうじゃなくて、書く前にうるさく言ってる。こういうのがいい。
前にね。
書く前に。
自分でやれよっていう。
いや、そうそう、だって、こういうのって、落書きするのは楽じゃないですか。
うん、
でもそれをここまで上げるのは大変ですから。
すごいですね。かっこいいもんな。
うん、3角くらいわーって書いて、うん、こういうのもありだけど、こういうのはどう投げるみたいなね、
うん、
そう、
そうですね、だからバナイさんからも割とアイディアっていうかね、じゃあだったらこうしようかみたいなの
にな
ったりもして、
うん、
で、まあ、結果なんかなかなかうまくいって、
うんうん、そんな鹿は3巻なんですけれども、
うん、
今日のゲストはご紹介遅れました、
はい、
スピリッツ副編集長の、熊谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎度おなじみなんですけれども、
毎度おなじみ熊ちゃんで、
スピリッツ3巻が出まして、
はいはいはい、
まあ、さっきも言ったように結構すごい反響が、はいはい、
ね、小学館でいじられる、見ましたよって言われる。
いや、誰も見てない
ですよ。
じゃ
あ、これは寂しい。
いや、立川さんが年賀状で結構言われるよって言ってた。
本当ですか。
見ましたよって言われるっていうさ。
僕、だから新人作家だとか、要するに漫画賞を取って、
うん、
編集部にこう打ち合わせに来てて、
非
常に指さされて、あとか言われたことあります。
ギャンさんで出てた人
か。この間とかやって。
この間。
その話は会社で大声でしなくていいかなって。
何すか、その、
あんま言わない。あんま言わない。
オフレコなんだ。
あんま言わないよ。
いや、そんな鹿田三冠なんですけども、
はい、
今回もかなりいろんな方の、ね、作品が出てるんですけども、ちょっと私の個人的な、ね、
はい、
感想なんですけど、
うんうん、
いや、まさか吉田戦車、
うん、
そうね、
うん、がこれは快諾だったんですか、う
ん、あ、そうですね、2つ返事で割ともらえて、
うん、なんかそのなんて言うんでしょう、割と内容よりどうやって交渉したんだろうとかっていう方も結構気になるんですけど、うん、この漫画、
ちなみにご存じない方のために説明しますが、鹿田、
はい、
という漫画は
そっか
人の漫画がいっぱい出てきます
ということです。ぶっちゃけた話、先生さんに関しては担当者にネーム渡して、うん、使っていいか聞いといてって、うん、あいいってって言うんで、
あの快楽ど
ころか、それはもう参加はね、
すごいな。
あの僕あの先生さん担当したこともあるんで、
あなるほど、
割とどういう方かは、うん、存じ上げてるんで、うん、あの大丈夫だろうと、
なるほど、いけるだろうと、うん、
ただあのこの集英社の、はい、まあ、綱丸先生もそうですけど、あ、はいはい、あの君に届けの椎名先生、うん、これもその出版社の、ね、枠を超えてっていうのって結構面倒くさい
ですね。もう面倒くさいというか、このシカードに関して言うと、もう正直、ね、ベストっていうかね、これが出たら面白いよねっていうのをたらいもなく頼みに行くっていう方針でやってるんで、
上から言ってんだもん、うん、上からだから希望、第一希望から言ってる。
ああ、
第一希望っていいっす、別にそんな断られたことない、
ね、断られてないから乗ってるのは大体だ、基本的に第一希望ばっかりで、うん、で断られても大体その何、大人の事情でダメで、本人はぜひ協力したいって言うんだけど、いろいろあってちょっと下げたっていうのはあるけど、基本的にみんな喜んでくれる
し、大人の事情ってやつですね。
なんかいろいろな契約的なやつ、
うんうん、これはこのネーム書いてるレイジさんが、うん、ネームというか原作のレイジさんが、うん、この回はこの漫画を出そう、
話を選んで、それとも流れ二人で作ってるから、うん、その時にここだったらでこの漫画じゃないかなって思うんだよねっていうのを二人で出し合って、うん、ずれてる時はやっぱりだから もうちょっと考えようとかちょっとタコすってきますっていなくなってしばらくして帰ってきて、これじゃないかなみたいな、うん、そうやって行ったり来たりしながら決めるみたいな。
高橋君がいたときは、はい、なんかあのおっさんの趣味になると、うん、もうちょっと若いやつが横でボソッと言い出すっていう、
そうだ、高橋君ですよね、高橋君がキョトーンとしだしたらうちやばいな、うん、そう
やばいな、そっかそっか、そう、うん、あのまだ読んでない人がいると思うんでちょっとネタバレ若干なるんですけれども、はい、もう今回はですね、うん、もう緑の巻き場を、
はい、
バビル2世
お前のために出したから、
ね、うわすげえな、
お前のために鶴丸先生来てもらったから
本当にね、うん、あの早くちょっと友達になっていただいて
何狙ってんだよ、
俺から俺からお前から行けよ、
いや俺だって関係ない、
大丈夫大丈夫だよ、すみません先生優しいから大丈夫だよ。
でまあこれもすごかった、白政宗先生、
そうね、
あまさかの
広角出てきましたね、
ワンカットですけど、
どんだけどんだけ褒めてっか、広角原作、
ああそうでしょ、
何その
いやいやいや、
いやでもこれバナイさんがやっぱね、広角っていうかシロさんすごい好きで、
あ、そうだ、まあ、そんな気はしますね、
うん、でだからに頼もうと思ってるって話が出た時に、うんうん、マジっすかっていう、うん、
あ、も
う書いて大丈夫ですかねっていう感じではありましたよね。
へえ、うん、じゃあバナイ君としてもかなりな
テンションは上がるような、
そうそうそう、う
ん、そうですね、うん、
これそしてまあ三つ目が通る、
うん、
で映るんです、
これもまた望むのためのね、三つ目が通る、
そう、お前のための三つ目が通る
俺のためにこの漫画書いてくれたんですか、
それはまた
そうだよ、読むの遅えよ、
月刊で追えよちゃんと、いや追ってる追ってる、うん、追ってるけど、まあ、一応ね知らない程度喋んないとこれ、うん、
それも大人の事情でね、
まあ、ユニコ、うん、まあ、それからチーバルコちゃん、うん、そうなんですけど、うん、まあやっぱりこの手塚推しがやっぱレイジさんらしいなっていうのが、
後ろにいるから、
あ
ーガーディアンとして
手塚さん90周年
っていうか、まあそう、お前漫画大丈夫かみたいになってるからさ、
はいはいはい、
日本のね、
あーなるほど、
漫画文化大丈夫かみたいな時にさ、やっぱりさ、やっぱり手塚先生もね悲しむわけじゃない、そんなことになったら、うん、っていう思いがやっぱりいっぱい乗ってくるっていうのと、うん、やっぱでも手塚コンテンツは使いやすいよね、うん、とにかく、ま
あ、そうですね、
あ、普遍性がある、
普遍性があるから、
あ、だからいや、あ、かなり念を見た時グッときたやつなんですけど、で3つ目を選んだのがこのサイファーっていうかね、一、
うん、
人のキャラクターが一番は3つ目じゃんっていう、うん、シャラクじゃんっていう、うん、いうとこの理由みたいなやつっていうんですかね、
うん
うん、あれが本当にグッとくるっていうか、
うん、
あの手塚さんの漫画、
うん、
のなんか推薦性の強さってい
う、この帯、
うん、
ね、
これは一番強い漫画のキャラは誰だと思う、
うんうん、
これはね、だいぶね、うん、
上がる
上がるというかね、
うん
うん、ね、 この煽りをかけるのは今シカードだけですもんね。一番強い漫画のキャラ誰だと思うと全部の漫画がこう入ってるから、それは本当にいい。
勝手に漫画業界背負ってくる。
そうそうそう。そうでこのシカードを通して、そう出版の垣根を越えて、もうあの漫画業界が一つになって戦ってるっていう感じがもうこれで裏側もね、読めて取れるじゃないですか。それがとてもこの内容以外にも胸熱なんですよね。あの漫画も出て、これも協力して、うわ、一丸となってこの漫画に全て詰まってるっていう感じがすげえワクワクする。
そ
う
そ
う
そ
う
勝手に祭りをやって
る。勝手に祭りを。
ちょっとコメントで、はい、またバキの話するだろうっていうのが来たんで、うん、やめときますこれで。でまあその漫画のあれもそうなんですけど、あの新しいキャラクターも何人か出てきてるんですけど、うん、これあの、うん、やっぱ熊さん的にこうお気に入りのキャラとかあるんですか？
でもなんでしょうね、やっぱその都度活躍してる人が好きになるっていうか、で3巻だとやっぱり2家あのロカのお姉さんが好きになっちゃいますよね、
2家好きになるよな、
だからあのなんだろう、巻によってやっぱり好きになる人が変わっちゃうっていうかね、ちょっと浮気症で申し訳ないんですけど1巻とか見るとやっぱロルカ好きになりますし、2巻は割とレム好きになりますよね、で3巻はニケだなと思ってて、で4巻がまあどうなのかはね、今いろいろ相談中ではありますけれども、
僕はあのザルツ
ザルツいいでしょ、
ザルツはこういうキャラがシカダに出てくるとあんま思ってなかったんで、あの肉体派っていうか
囚人の、
そうそう囚人のいいやつやんって、
いいやついいやつ、
なんかもうちょっとこっちをちょっとねスピンオフでもザルツは一体なんで
90番とか
そうとか、なんか親とか
親みたい
わかんないけど、
来歴は
スピンオフじゃないけど、なんかそういう、おお、
でもあの頭に入ってるタトゥーの90っていうのは意味あるんだよ。
え、なんですか？
アブさんが好きだからなんだよ。そう。そうで、でも、
なるほどね。
そう
知らなかった。
俺気づかなかった。
打ち合わせで言ったよ俺。そう、そしたらそれはいいですよって言うからさ、数だけ残ったんじゃん。
ああ、
そうそう。
あ、そうか、じゃあ何かの時に、こう、うん、一生瓶でプシャってやればよかった
ですね。本当だ、本当だ。だから一応そこまで作ってんだよ。そうそうそう。だけど、手に入る漫画が少ないから、短編でしかないから、はい、この漫画はこういうところで勝手に思い入れして渡すみたいな感じになるっていう。それで、まあ、君に届くようになったんだけど、あれは。
なんか俺が今言ったみたいな推しキャラがやっぱ出てくるんですけど、これはその熊さんとかって、いろんな作家さんとね、仕事してる中で、長く続く中で、やっぱ自分の推したいキャラをもっと出してくれみたいな、そういうのってあるんですか？
あでも、なんでしょうね、一読者みたいな感じもあるんで、はい、今週のって出されて、おおって、続きどうなんですかっていう感じで、でしばらくあいつ出てないんですけどっていうかって、思ったらそのままいっちゃいますよね。
あそこは別にあんまり気にせずに、その読者の視点からだからこそ、素直に、
それはそうですよね、気になってるんだから、出してくださいよって言って、意地悪の人だと、いや、もうちょっと待てということ、引っ張る場合もあるでしょうし、ただ、なんかみんな見たい気持ちが高まってる気がするっていう時は見たいなって言いますよね、
なんかちょっと脱線するんですけど、その あいつそういやどうなったんだろうみたいなキャラって結構いっぱいいるじゃないですか、ああいうのって編集者的に気になるんですか、その打ち合わせとかで、なんか最初の設定でなんか出てきてた仲いいやつが10巻ぐらい後と全然出てこないしとか、
難しいですね大丈夫っていうかほらあのなんていうのかな、こう、こいつなんか出しませんかみたいな話があったときに、いろいろ話してるときに、あ、使いづらいんだなとかっていう場合あるでしょ
なるほど。それは攻めづらいな。
そうすると、あ、そういうことかなって、なんとなくこう。
こっちも察してっていうことですよね。
牢屋の3人組もうちょい見たい。
出しては見たけど動かなかったから、っていうキャラクターだってそれは常にやっぱりあるし、あと意外なやつを横に置いといたらこいつすっげえ動くなっていう
のある、
ちょっと癖をつけとくとか欲望とかダメなところとかを足すとそこがきっかけで動き出したりとかするんで、だからジェリコみたいなタイプが一番動きやすいっていうか、マイナス面からそうやっていくっていう、そうそうそうそう、クマちゃんは長編いっぱい担当してるから、浦沢さんとかもやってるし、だからその保留のやり方がうまい。
ほ
お。俺はこの話の決着まで行こうかなと思うんだけど、いや山田さんそれとりあえずやここで押さえて見せなくていいっすよとかって平気で言うから
。そうでしたっけ。
だからジェリコバーンって撃たれて一回フェいなくなるみたいなやつも、うん、クマちゃん判断で、だからその先立たないっていう判断で止めてる。ちょっと浦沢漫画メソッド入ってるそこで、
うん、
シカーダはちょっとそういう要素は入ってきて、
そうなんだ。
それで、うん、一旦止めとこう、じゃあこっちの話をしっかり作っていこう、それで感情移入させといてガーって盛り上げといて、わからない部分を少し残してこっち側もな流していくっていうのをこうやってやっていくから、うんうんうん、あの人どうなったっていうのはなりがちな感じになってくる。
うまいな、
うん、
構成が、
うん、でそこは、うんうんうん、ね、
で逆に言うとあれですよね、うん、あの話が進んだ時にあの人どうだったんだろうってふって気になるとすると使える可能性があるんですよね。
そう、
ああなるほど、うん、生理的な、
うん、そうで漫画家さんは割とこの全体構成を考えて当然作品って書いてて、はいはいはい、最終回どうなるんだろうっていう、うん、ただこっちは、まあ、なんとなく話は聞いてても、うん、一言なんで、うん、今回の見てこいつこうなった方が面白くないですかって思ったら一応行ってみるっていう
素晴らしい、
うん、だからあの本当は出てこない予定だったかもしれないですけど、うん、そういえばなんか昔こういうやついましたよねっていう話が思い出す時って何かあるんだろうと思って言うわけですよ、うん、でそしたらなんか意識に上って、あそうか、だから新キャラじゃなくてあいつでいいかっていうことになる場合もありますよね、うんうん、だからそこがなんか、うん、すごく全体構築してるのは漫画家さん で、うん、でそこになんかこうその時の ライブ なんか感想ということで何か変わるっていう場合は当然あるかなと、うん、別に最終回が全然変わるってことではないんだけど、うん、あのさっき言ったね、あのあここに繋がるんだみたいなのは、うん、あの後で思いつくみたいなことはありますよね、それは、
うん、なんかザルツが出てきて、うん、ザルツばっかり言うんですよ、うん、
ザルツなんで好きなの
ザルツ主義者
なんで、うん、あっと思ったのかって思ったのが、うんうんうん、やっぱりこのシカーだって SF じゃないですか、うんうん、そうすると現代では全然ないんで、うんうん、ファンタジーというか、まあ、あれなんで、うんうん、その全体の世界観がわからない状況、うんうんうん、でまあそのヒエラルキーは説明されてるし、うんうんうん、まあそういうそのあの対立構造も分かるんだけど、うんうん、そうじゃない他の人たちは一体どういうふうにいるんだろうかっていうような部分が少し見え始めたっていうのが、あそっかそっか、やっぱりいるんだなと、そういうその話の本編からしたらイレギュラーな存在みたいなのが話また関わってきて、それが変わっていくっていうのをやなった時に、この世界観の広がりみたいなのを何て言うんだろうな、まあ、一個の、うんうん、あれが見えて、うん、どんどんどんどん色味がどんどん出てくるっていうか、うん、すごい面白かったですね、うん、まあ、これからどうなるかっていうのはまあちょっとまあ置いといて、うん、まあ、もっとそういうキャラクターもその、まあ、ロルカとレムの話はまあ基本なんですけど、それ以外の周りの、う
んうんうん、ありがちなのが主人公が弱くなるんだよ、周り固めると。あで癖のあるキャラクターでそれザルツとか出しちゃうと、うん、もうそっちみたいです、
そうなんですよ、
バ
カちゃうな、
それでそれで、うん、まあ赤塚不二夫現象って言うんだけど、
その言い方があるんですね、
うなぎ犬とかにやる目ばっかり出てきて、あたろうはどこ行ったみたいになっちゃうあれはだから
よく、あたろうって何だったの、
俺あたろうってその、うん、名前のあたろうなのにとか、あとバカボンって主人公のはずなのになんでパパばっかり出てるのみたいな、うん、それは、まあ、そういうキャラクターメーカーにありがちなサブばっかり生きてしまうっていうことはある。だからレムをもう何回もクマちゃんに、いや一旦レムに戻しましょうって言われてそうそう、それでだからその話数の冒頭でレムのモノローグで入るのはそこに一回戻さないとみんなふらつくだろうっていう、
なるほど、
そうそう、で誰に感情移入したらいいのか分かんないから そこにまず一回戻ろうよっていうのは繰り返してるね。
なるほど、
うん、ザルツの話面白いなと思ったのは、うんうん、この世界でロルカとレムを知らないのって、うん、ザルツぐらいになってるんですよね今。
そうですね、うん、そう言われると、
うんうん、本当に違うところで人生生きてる人っていうのは、あの、うん、それはあそうですよねっていう感じっていうか、うん、大事だなと思いますよ、
うんうん、それぞれ心が動くっていうことが結構大事で、
う
ん、
そうですね、
知らない人の
知らない人の心が動くかどうかっていうのをドラマ作れるかどうかって、うん、そうそうです、うん、
なるほど、
うん、なんか若い頃はあのね、作った、ね、物語がね、俺自分的に100なわけ。
はいはいはい。
これが分かんねえのはバカだぜぐらいのものになってて、それで編集に見せるじゃん。でちょっとって言われたらクソスーツがみたいな。
俺が言ったみたいになってるじゃないですか、今。
最初この戦いが始まんで、で、それで、お前売れもしねえのにって思ってるわけだよ。だからね、話聞けよって思ったわけ、こっちは。だんだん大人になってくると、
3分の1ぐらい譲れないみたいな。
はいはいはい。
あとは聞いてもいいくらいになってるわけ。
うん、だいぶ減りましたね。
いや、実際そうなんだよ。なんか単純な思い込みで自分の漫画を愛しすぎちゃうわけ。
うんうんうん、
愛しすぎちゃうがゆえに客観視できなくなってるから、客観的に見るお仕事の人がわざわざ来てくれてんのに、
あ
そいつだけひたすら敵になってるから、俺を否定するためにお前現れただろみたいになってるわけ。これが新人の時にもう最初にはまる罠だよね。
うん、
だんだんだから3分の2はだから意見聞きますようになってるわけ。それでクマちゃん言ってくれる中で、じゃあそうかだったらここはこう直せっかなみたいな感じ。ただ3分の1の分ここだけは譲れないって時はまあ話すよね、徹底的にね。でまあ場合によっちゃ間違ってる場合あるわけよ。その時はしょうがないよ。
でも間違ってるって何の判断なんですかね。
ね、それ難しいよね。
本来伝えようとしてることが伝わらなくなってる。こだわりすぎちゃって。うん、ちょっと待って、そういう話じゃないじゃんっていう。
あ、
例えばこれはその階級の話入ってるから、
うん、
階級で虐げられた者たちの戦いなわけなんだよ、
うん、
いやそこで階級に話が行き過ぎると、いやそういう話じゃない。
なるほど。
そればかり
ついつい社会的な方にね、うん、
そうじゃないっていうこと、まあ、そこのバランスだよね。
なんかね、読んでる方なんでこっちは、うん、読んでる方にどう見えてるかっていうのをそのまま言うしかないところありますよね。でその上で、うん、じゃあすり合わせるためにどういう手が取れるかっていうのはまあちょっと頭はつかなきゃいけないんですけど、
選択肢出してって、
うん、で その前っていうのは普通の読者さんと一緒ですよね、うん、この漫画こう来週どうなるんだろうっていう、
あ、
うん、ええー、っていう、ね、思ったらええって言うっていう。
なるほどね、うん、一番最初の読者としてやっぱり責任として、
うん、6割ぐらいは現場で話作ってるんだよ。
へー。
だけど、
会議の時とか。
二人で、この流れだよねとか言って、ある程度の流れまで作るんだけど、うん、持ち帰って俺がさらにもっと行けるところまで持っていかないとダメなんで。それを繰り返すわけ。毎週繰り返してるから。だから、すごいブラッシュアップしてるの、話は、うん。細かいとこまで。で、さらに、だからバナイ君が作ってくれた絵を、このクマちゃんが細かくまた伝わるような修正をしてくれてて。だ割と結構手間かかってるよね。3倍ぐらいの手間がかかってる、
まあ、そうですね、
うん、そういうの知りたいよね。その初めはどういう路線で行こうとしてたけど、こっちに変わってこれがこうなってみたいな思考の変遷と、2人がこう話したことによってどういうふうに、あのレイジさんがこうこだわってたところを譲っていったのかみたいなのがすげえ、まあそれはもちろん出せるものじゃないんだけど、すごい興味あるな。
バナイ君の絵は、うんうん、熊谷さん的にやっぱり3巻にこれから4巻って続く中で、うん、どんどんその手直し修正の部分っていうのはどんどん減っていくような感じだったんですか。
これで話によっちゃうんですよね。要するに僕レイさんから直接ここはこういうつもりでこう書いてるっていうか、そうなった経緯を知ってるじゃないですか、
はいはい、
うん、だから別に絵がどうこうじゃなくて、いやここはこういうことではなくこういう意味なんだっていうものとかがちょっと出てくるんですよね、うん、で
だから解釈が違う、
うん、解釈だったり、あとコマのボリュームっていうか、
はいはい、
やっぱり絵描くときになんていうかな、背景がバーンってあると、うん、大きい方が描きやすい、大きくなったりとか、
はいはいはい、
うん、そういうのによってバランスが変わった時とかに、うん、あここは大事でこうしたいっていう、うん、意図なんだっていう、だからそういうことの方が大きいですよね。逆に言うとネームでザラって書いた時に、バナイさんはそのネームでは知りようがないことっていうのを補足して伝えなきゃいけない
んで。なるほど、うん、そっかそっか、うん、ここの二人はコンセンス取れてるけど、うん、っていう話です。
そうそうそう、だから、それが絵になった時に、ああ、ここ閉まった、伝えてなかったみたいな感じっていう、とかはありますよね。で、あとは、バナイさんがアイデア入れてくれるっていうか、アクションとかになると、例えば、ここロボの方がいいんじゃないか、みたいな、うん。今やってるやつとかだと、ネームではなんか銃撃されるのが、うん、代わりに、こう、ドロイドっていうか、ロボが出てくる風に、稲葉さんの変換してもらったりとか、うん、新しいアイデアが出てきて、そこを調整したりってこともあるんで、うん。
じゃあ、普通のつへんですけど、
うん、
作家が一人いて、編集者担当して、っていうようなやり方と、ちょっと今までと違う。感じってことですかね。
だからそうですね、原作と作画が分かれる漫画っていうのは、はいはい、まあ、僕の立場からすると両方と打ち合わせをしてる感じですかね。
じゃあもう本当に2倍、
うん、
3倍の、
そう、そう
なんです、打ち合わせもそうだし、
うん、
はあ、
うん、だからレイさんの方も要するに絵にかける時間っていうのをネームにかけていくことになるんで、よりそこね、うん、ギュッてネームの方に力が入るしっていう、
うんうんうん、名人戦みたいな、
名人戦
長考が長い
明治券で使い分けてやるじゃん。
ちょっとご飯食べてきますと
か、ね、もうあらゆるパターン考えてって、うん、うーんってやってる時間が長いっていう、うんうん、一見サボってるよ、サボってないんだ
よ。ずっと動いて
る。他の選択肢はないだろうかと思って考えてる時間が長いっていう、
うん
うん、なるほどね。散々やった後に全部なしにしてバーンって一言だけのコマになるみたいなところまで持ってくみたいな、削って削って削って、結構意外とそれが大変で、
うん、
盛るのは簡単なのよ、
うん、
削るのが大変なんだよ、うん、で最終的にそこ、うん、OK じゃないってところまで持ってくっていうね、うん、そうそう、
でも最初にその全部積まないとシンプルな1個は出てこないんですよね。
そうなん、とりあえず出し切ってみて、うん、削ってって、
うんうん、そんな力作シカーダなんですけれども
、ね、はい、これ最後、うん、衝撃の予告が、
ね、
あ、はいはい、これは触れていいということなんで、
いいよいいよ、
うん、第1部が次巻にて、
うん、
どうやら完結というか、
うん、
これは一体、
うん、
どういうことなんですか。
どういうこと
なんですか。
あ、僕ですよ、
ね。どうですか。これは含みがありますよ、これ。
そうですよ。
まあ、ちょっと細かい話をすると、こういう予告なんですよね。
おお、出しちゃいます。
いえいえいえ。
だからもう、一番最初 にも、うん、時間軸として戻ってくる。
うん、ね、だから、やっぱり1話目のあのシーンに戻さないと、戻さないとダメだろうっていうか、うん、あそこ読みたいでしょっていう話なんですよね。
あそこから読み始めてますからね。
うんうんうん、そうなんですよね。で、うん、で4巻やっぱりあそこを読ませないとダメなんじゃないかっていうか、読みたいっていうのがさっきの話で言うと僕のリクエストなわけですよね、うん、
あ、
う
ん、
で読みたいって話で、あれを読ませるってことは何かっていうと、レムとロルカのあのシーンってやっぱりレムとロルカの話の、うん、割とクライマックスのシーンであるはずですよね。だからそうなると必然的に第一部巻だろうということですよね。あの二人の話としてね、うん、だからこの世界とか、うん、ストーリーがってことはあれにしても、あの、いや、この盛り上がり方からすると3巻目でバーンと盛り上がってると思うんで、うん、これ次の巻1話目のここ見ないとみんな納得しませんよねっていうのが僕の気持ちなわけですよね、うん、僕は見たいしっていう、うん、それはずるずる伸ばすようなものではなかろうと、うん、
確かに、
うん、
あ、
漫画として考えた時に、
うん、あと家出した猫がどうなるのかってところですよね。みんな
マシュマロですか。
そうです、そうです、うん、うん、俺だけかな。
すげえ言われる
でしょ。
稲葉君もすげえ言われる。
そうそう。
ということで第2部っていうことになった場合は、
うん、
この、あ、そっか、だからシカだってタイトルなんだ。
どういうこと？
いや、だから
脱皮とかそういうこと？
だから違うでし
ょ。え？
だからこのだからシカだっていう特殊性を、うん、まあだから、
うん、そういうこと
を持った人たちの話だから。
うん、
ああ、なるほど。
これはロルカとレムの場合。
シカの世界のね。
そう。
うん、
その通り。
に対して。うん、ってことですよね、
うん、
マジかよ、うん、もうお別れかよ、うん、やだ、
いや、わかんない、悲劇かどうかわかんない、まだ、
いや、そうだけど、
ドラゴンボールで、うん、もしかしたら
ドラゴンボールで話すなってお前J あかんて、
いや、俺それ、あの、単純にだから、うん、シカードでドラゴンボール作って、
うん、
シェンロン出してシカ、あの、まあ、もしくはドラえもんでもいいですよ。もしもボックス出してもらって、うん、もしもシカードが永久に能力使える世界になったらとか言っちゃったら、うん、どうなるんだろうっていう疑問に関しては、う
ん、それすごいいろんな人に言ってもらえて嬉しいよね。
あ、言っても、やっぱり
その作る、そうそうそうそう、うん、漫画なんだから、
うんうん、
じゃあこれでいけんじゃないかっていうのをみんなが考えてくれてて、
うん、
これ自体が何つうの、漫画の価値みたいなものをもう一回再検討する行為になってくっていうか、う
ん
う
ん
う
ん、この漫画出たらこういう話になるよね、この漫画出たらこういう展開になるよねっていうのをみんなで話せるの、
そうそうそう、
これも
なんか問題はだからドラえもんのその感が残ってるかどうか分かんないじゃん、うん、
確かにあの世界にね、
そう
確かにね、あの世界にはね、
確かに面白いなと思ったんですけど、大体にして無償ボイス使った後ってひどい目に遭うわけじゃないですか、
うん、
間違いなく、うん、そこまで濃いでしょ、
何かしらが破綻しますからね、
うん、使ったら今のもしもってギリギリってなった瞬間にすごい嫌な予感っていうね。
いや、まあそういう、まあ、うん、あれもありますが、う
ん、そんなわけで、まあ応援してくれたらね、まあいろんなことになってくるでしょう、うん、そういうことです、単純に商業誌なんて、
わかりました、
はい、
じゃあもうちょっと、
はい、
あの、
はい、
一回、
はい、
シカーダを、
はい、
ここで
ここで、はい、それでは、シカーダといえばSF 漫画なんですが、
今
回はくまちゃんが SF 大好きなんで、それでまあ一緒に SF 作ってるんで、まあざっくりとですが、漫画 SF
は、まあ、SF ってものは漫画でどういう影響を与えてきたのかみたいなことのこと、簡単にクロニクルを久しぶりに、あ、久しぶりですけど毎週やってるか
毎週ですよ、
毎週やってます。やりますか、やりますか。それでまず最初にものすごくベーシックなこと言いますが、SF ってなんじゃいって話で、
はい、
で SF って、まあ、俺が考えるにさ、俺産業革命が起こって科学なるものが現れた時に、それまで魔法っていうことでやってたことが科学でちょっと理屈がつくようになった、
うんうんうんうん、
で割とその高度な科学は魔法に近づくっていうやつ原則があって、でこれがあらゆるコンテンツにいけんじゃねえかっていう、一つグッと上がったっていうさがあってつって、でまあポイントとしてはさ、俺はなんか SF っていうとまあサイエンスフィクションだし少し不思議でもあるんだけど、俺ショートカットフィクションだと思ってて、ある技術ができて、で現実になる前、例えばドラえもんなるものがいるんだけど、ドラえもんがどういう風に構造になってるかってことに関してはショートカットされてんだよ。
あ、
だからここに関しては科学で言ったら説明つかないけど、ショートカットしてそういうことになりましたって言って出来上がるフィクションだから、俺はこのショートカットの強引さがものすごく SF そのものを面白くしているっていうか、ありにしちゃってるんじゃないかなというのはあるよね。
そうですね、なるほどなと思います。
で基本的にはもしもの世界っていうのがポイントであるなっていう、もしもなんとかだった、さっきのもしもボックスっていうのはほとんどの SF はもしもだよね。で、まあ、ご存知のようだと思うんだけど、産業革命があって第一次世界大戦があって第二次世界大戦があって、新兵器新製品がガンガン出てくるという夢の時代っていう、でこれはものすごく SF に影響を与えてて、新しいガジェット登場というのがまたこう SF を支えてるっていうのと、それと同時に、みんながご存知の、まあ、その古典になるパターンっていうのを H.G. ウェルズ、ブラッドベリー、あとレムっていうんです。今回あのレムご存知ですかって話 で、うんうん、で主人公の名前 レムですけど、
はいはいはい、
あのスタニスワス・レムっていうあの惑星ソラリスの、
あ、ソラリスの人だ。
あとはコングレスとかっていう人が、うんうんうん、まあの名前からレムから取ってるんですよ。でロルカはあの、スペインの詩人
ガルシアロルカ、
そうそう、はい、から取ってるっていうね。あと、ロボット三原則でおなじみのアイザック・アシモフ、はい、みたいな。でこの辺りだよね、この辺りだよね大体ね、このそのあと星一さん入れましたけど、この辺りが月世界旅行だのタイムマシンだの宇宙戦争だの透明人間だの書いちゃって、これがほとんどのコンテンツのこの SF コンテンツの古典のベーシックなものになっちゃってるっていうのが間違いないって思うんですよね。
ウェルズですね。
ウェルズだよね、大体ね。そうだね。でこれがまあ元になって、SF 小説っていうのがベースにあって、でこれを読んでた漫画家たちが戦後大爆発するという、で当時そのだから、科学と民主主義、科学が一番最高っていう時代がリンクすることによって、SF 漫画っていうのが、まあ、大爆発するっていうのが、まあ、最初のターンっていう感じかなっつって、それでねまためっちゃまた書きましたよ。
おいおいおいおい、
これ毎週アトム
おいおいおい、
毎週アトム書いてますわ毎週書いてますが、すごい、また適当ですけど、
面白いなぁ。
あのロボット三原則とは言いつつ、はい、黎明期のこの3人の、まあ、3体のロボットが結構後のパワフルなそのまあ影響を与えるという、まあ、平井和正先生のエイトマン、まあこれがサイボーグですよね。大体同じ時期ぐらいに現れて、で鉄人28号とアトムって言って、でこれが
アトムどんどん似てなくないですか。書けば書くほどどんどんアトムじゃなくなっていって
る。なぜならば未来で書いてるから。未来で書けんじゃねえかとか思ってやってると全然似てないってさ。そうそうそうそうそうそうそう。でこのロボットなる
名前、かわいい人、
ロボットなるものが名前を変えていくっていう歴史がこの後続いていくんだよ。だからロボットって言っちゃってるのは結構この人ぐらいで、もうなんかこっちの系譜で言うと兵器になってくるんだね、これ。で、もともと鉄人28号ってリモコンの兵器なんで。
すごいですよね、あれ。
ね。
本当にそうなの。ラジコンみたいに動くから、これ。
ね。こうですもんね。
そうそうそう。で、こいつが、いや、 これラジコンじゃなくて自分が乗っちゃいてーっつったのがマジンガーって、ファイルがオンするわけで、本人が、いや、これ革命的だったんだよ。乗っちゃうんだっていう、主人公が。で、この乗っちゃうんだ革命から、まあ、こっち、まあ、その、兵器としての、まあ、ガンダムさんが現れるわけで、まあ、このあたりで、まあ、なんつうの、一つの、兵器物っていうのがこう大爆発していくっていうのと、同時に、こっちは自我持ってますから。
はいはいはいはい。
で、これがブラッドベリー。あ、じゃブラッドベリーじゃねえ。だから、アシモフとブラッドベリー。要するに、ブレードランナー。
はい。
だから、レプリカントってなってて。はいはいはい、要するに、私は何者かっていう問題を抱えた一族。こいつらは、まあ、私ないです。
あ、確かに。
私ないです。で、これとこれがいいとこ取りして、かっこいい感じになって、サイボーグ漫画っていうのが、石森章太郎で大ブレイクするんですよ。これ、まあ、みんなマフラーします。この人たちは
マフラー派ってやばい
っすね。マフラー派ですね。だからここちょっと似てないんですけど、キューティーハニーです。これもアンドロイドなんで、そうそうそうそう。だからこの石森長井ラインっていうのが、その指定コンビで爆発していくんだけど、まあ、主に時はそうガンガン行くみたいな流れがあって、これが割と後のもうコンテンツのもう ベース中のベースになっていくロボットものの系譜のスタートっていうか。
なるほど、なるほど。
ほぼ間違ってないよね、
大丈夫だと思います。
そうだよ、うん、そんで一方で、はい、SF っていうと、
はい、
ガジェットだけじゃねえぞっていう、
はいはいはい、
超能力なものっていうやつがあって、これエスパー系っていうのも一応 SF の中にざっくり入るんだけど魔法ではなく、
この絵最高
で、このね、手が真面目バビル2世はちゃんとボタンつけますし、でも真面目、ね、
そんなこと考えたことなかった。
こうなってるか、こうなってますから
頭いいですもんね。
頭そう、
確かにお坊ちゃんですね。
育ち
お坊ちゃんですね。お坊ちゃんですね、うん、でこの頃の髪型って言ったらこれがパターンなんですよ。この要するに、その向こうに引っ張られていく感じっていうのがあって、これはだから、009もそうだったし、キューティーハニーもそうだし、風吹いてるんですよ。で、これのバロック化の頂点が超人ロックです。超人ロックご存知じゃない？
超人ロックは名前知ってます。
超人ロックっていうのもあるんです。
はい、
そうそうそう。これがなかなかそのカリスマ的な人気があって、すごかったんだよな。80年代の頭ぐらいに大ブレイクするんだけど。で、ここで忘れていけないのは、やっぱり、またこれでも平井和正先生が登場の現場対戦、映画化するときになんと大友克洋を引っ張ってきたという、で大友克洋がものすごく地味な主人公に、まあ、最初ね、現場対戦ってね、エスパーが集まった集合者の元祖なんだよ、
はい、
エスパーがいっぱい集まっていろんなことをやるという、ね、でそれを最初石森先生が絵を描いてるんだよ、
は
あ、石森翔太郎、
すげえ、
へえ、
で石森版のあの現場対戦の後に映画になるときになんと大友さんがやるということ が、そのすごいラインで、
すごい見たい、
大友さんのやつ、
大友さんの絵でそう映画になると、うん、でここでなんつうの、超能力をするときに普通は見えないものが見えるんで、オーラが、
あ、はいはい、
シュワシュワ、これがだから先週言ったカナダ吉典さんが始めたやつ、
そうだったんだ、
そうそう、天才アニメーターカナさんがこう下からぐーっと上がっていくという、この感じ、みんな大騒ぎ、この頃で同時にこの頃忘れてはいけない、これペコちゃんではないです、これ
そう、それがめっちゃ気になるんですよ、まさか
まさかですか、
エスパー
大
人向けの
似てないにもほどがありますが、エスパーですから、でここに書こうかなと思ったのが気まぐれオレンジロードを書こうかなと思ったんだけど、めんどくさくてやめました。
なんやねん
だってめんどくさいんだもん。で、まぁ、一応だからね、ワンちゃんも入れときましたけどね。ワンちゃん
。ワンちゃん。もう犬みたいな
モブね、モブ。
ワンちゃん
モブだけめっちゃ似てるっていう。う
ん、モブ似てるね。
あいつの漫画ちゃんと書かなきゃダメだね。
他はいいの？
あいつの漫画書きやすいだろう。
まあ。
何の神器通してるん
だ。で、この流れが、まあ、行ったり来たりするんだけど、大きくファンタジーに行っちゃうんだよ結局のところ。だからあの超能力でドーンみたいなのがカメハメハになってきた時に、
はいはいはいはい、
こっちに全部流れができちゃって、
はいはいはい、
であの人たちなんで、ね、空中で飛んでバトルしてんのみたいな、そういう理屈とかもういらねえしみたいな、
あれ
感じになっていくっていう。
でもあれを SF と呼ぶのかっていう、
そうだからそこで大きく80年代に SF がファンタジーって名前変えていくっていう流れがあって、う
ん、大き
くサイエンスがなくなっていったってことですか。
サイエンスいらねえしっていう、うん、ただし めちゃめちゃ分かりやすく言うと、はい、1968年、2001年、宇宙の旅があって、
はい、
サイエンス、めっちゃサイエンスなの、こっち。
はいはい、
だから、宇宙空間で落としません。
はいはい、
あともう、宇宙船、めちゃめちゃ長い時間かけて、ゆっくり回ったりする。
うんうんうんああ
そんな映画眠くて見てられっかよっていうのは10年後に現れるスターウォーズですこれ。
来ましたね。
だからこっからこっちに流れるに至って、うん、まあ SF がスペースオペラ化しちゃったんで、
うんうんうん、
いろんな面倒なことを説明するのにもういいんじゃねっていう。で最近だと量子論っていう便利な言葉があるんで、
うんうん
うん、スカーダも危ないところだよそこは。だからもう量子論で全部いけちゃうとかパラレルワールドとかそういう新しい便利な言葉ができちゃったせいでちょっとまあその SF のそのなんとかな土台みたいなものが揺らいくるみたいなねハード SF ただしでここでねスペースオペラブームになってスターウォーズからロマン派登場ですから
来ました。
ロマン派といえば松本零士ですから。
そうなんだ。
宇宙空間で旗がはためきますから
ロマンだね。
ロマン
ロマン
ロマンロマンロマンです。
旅情ですね。
旅情です。そう、う
ん。なるほど。
機関長は酒飲みます。
はい、はい。
そうそう。謎の鳥が出てきます。そうそう。ロマンです。
いやロマンとはカズなりたいもんですね。
もうホップという女は出てきません。ロマンですか。そうそうそう。で、でもね、でもう一方であの、はい、ロマン派といえばコブラ。
まずそのロマンですね。
男
のロ
マンですね。でこれももうザッツスペースオペラ で、
うんうん、
でやってることはだから要は SF 風ファンタジーっていうのがもう70年代で登場してる。だからここでもうちょっと切り離されてて前回のだからスターウォーズでああだこうだ言ってたけどあれアホ映画ですよって言ってたじゃん、
はい、
こっち側なんだよもし、
うんうんうん、
こっちじゃないっていう話で、うん、でそんなこんなでガンダムやりあのクラッシャー・ジョーがあれだったっけ、うん、岡崎鈴蔵さんだっけ、
うん、
だったっけだなんかだんだんだここのガンダムからのマクロスの流れに至って、うんうん、いよいよあの設定とかもういいしっていう可愛い女の子とバルキリー見たいしみたいなそれが先に立つみたいなうん、っていうね、うん、ああ見てた悪魔ちゃんその頃のアニメとか
アニメそんなに見てないんですよね、
うん、
ガンダムも最初のやつしか見てないですから、
ね、ファーストだけしか見てない
ファーストしか見てないですよね、うん、マクロスは全然、
うんうん、しみちゃんマクロスめっちゃ好きなんですよ、
う
ん、
そうなの、ね、だから最初の
やつ、ね、
あの SF 好きは、うん、この辺の変化をどう見てたのかなと思って
なるほど、
うん、そのロマン派をどう見てたのっていう
あの子供の頃一番好きだったのはやっぱりヤマトからスリーナインですよね。
ここね、
うん、そこですよね、
うんうん、
でだからここでだガンダムが入るのは、うん、ガンダムは少し戻そうとした気配はありますよね。
そうなんです。なぜかというと、うん、ガンダム白いんです。
え？
あれは宇宙船が白いから、うん、白くしようって富野さん言ったらしい、うん、それまでのロボットものってカラフルなのもっと
ああなるほど。
だけどそれじゃおもちゃが売れないから青とか黄色とかちょっと足してるガンダムの落としどころみたいな、
うん、
そうそうそう。
要するにザクとかってこうプラモ作った時に塗る色が戦車とかと一緒みたいな感じってんですかね。
ミリタリーです
ね。でそしなんか軍の組織みたいなのも、うん、あの小学生がロボットを操縦してアクション戦うんじゃなくてちゃんと軍隊になっているっていう、
うん
うん、だから少しそのそうそうスペースオペラ主人公にギュッっていうのから少しずらそうとした感じがガンダム、
う
ん、
確かにそうですね、う
ん、あと現実に起こった戦争っていうのがモデルになってて、うん、あの時のあの戦争をこの戦いっていうようなことも始めてるっていう、ねうん、だからちょっとリアル寄りに戻そうという、うん、
だから、うん、あの SF 関係ないですけど僕の辺的に言うとガンプラを子供の頃たくさん作った挙句タミヤム系のミリタリーシリーズに行くっていうね
あ
つまりそこでゼータガンダムとかに行ってないわけですよ
なるほど、うん、
ボトムズとかに、
うん、あスピットファイアに、
うん、そうそうですシャーマン戦車
とかシャーマン戦車パットン大佐の方に行く
へえ。さっきの SF 好きのところで言うとスペースオペラ寄りではないのが僕の立場なのかもしれないですね。
あ
し
た
ら
うん、で、まあ、これがまたオタクの人たちは盛り上がるわけよ。あれもね、こうでもね、っていう炎上問題がものすごくあって、それはだから70年代から80年代にもう本当にごちそうが山のようにこう、次から次へと出てきて、マジンガー Z からガンダムへの変化ってめちゃめちゃすごい変化が、ほんの数年で起こってたりとかするっていう時代だったっていうのが。でまあ、その後だから後 の、 その少年 J ブームからのファンタジーかあれはだからドラゴンボールが、ねうん、現れたっていうのがやっぱりでかい、
うん
うん、
僕の大好きな宇宙船サジタリウスはどの辺に入るんですか。
それはちょっと存じ
ない。あ、わかりました。すいません。
申し訳ない。で、問題は、そんなこんなで、ファンタジー化して、で、ちょっとファ、まあ、ロマン派も、まあ、わーってなってる時に、これ80年代になって、アキラが、なんと2001年から来てるんだってことは最近ものすごく分かったっていう、ものすごい影響を受けてるっていうね。で、アキラは、まあ、もちろんフランスのバンドデシネも入ってるから一言では言えないし、なんかもっともっとそのいろんなこのこっちが見てなかったものを大量に詰め込んで現れてるよね、アキラってね。
ああ、そうですね。
で、ここがだから前も話したけど大友革命で、絵の描き方も 3D になったし、ジャーナリスティックになっていくっていう。
なるほどね。
で、気分はもう戦争とかで描いてた兵器みたいなね。
ああ、そうですね。
あと超能力バトルの表現方法ね。
ああ、はいはい、そうですね。要するにバッてやった時に壁がボコっていく
とか、
そういう表現ですよね。要するに、あの光の玉が丸いのがあるんじゃなくて、壁がへこむことによって力が伝わったことが分かるっていう表現方法だったりとか、
なかったんで、
なかったのがすごいですね、
なかったのやられたんでびっくり。ただもう本当に元ネタがキューブリックに結構あるっていう。そうで、だからもう勉強家っちゃ勉強家だよね。引用元がみんなと違う。これはだから石森章太郎もそうだもんね、みんなが読まない高度な SF 雑誌、小説なんかを読んで、それをみんな持ってくるから、子供たちはびっくりするんだよね、あの人が始めたんだみたいなことがあって、で、90年代の頭に広角機動隊出てくるみたいな。で、ここから、このあたりがね、まあ、あなた大好きな。
ごちそうさまです。
ごちそうさまです。で、ここで、いろんな文化がまた合流してきて、SF だけでなくて、民族音楽的なもの入ってくるんだ。
ああ、入ってきますね。
とか、あの、なんだ、サイバーパンクとか、ディストピアとか、ネットとか、まあ、そういったものが、うわーっとこの後で出てくるという。だからもう、ここからもう、こっち側をちょっと全然違う世界観になっていって、まあ、ガンツに至るまでの流れがずっと。
ガンツもそっちなんだ。
ガンツもガジェット型っていうか。
はあ、まあ、スペースオペラではない
で、ね、でいろんなものが、そうだからもうそういうなんつうの説明のつかないことは嫌なんだよねっていう人たちがいるんだよ。
いや、ガンツ説明つかないですけど
ね。ガンツは俺は詳しくないんだ、
あんまり不条理なんだよ、あれも。
あ、そうだ
ね。でもつけようとしてるところはありますよね。
あるかな。
あの、いや、そのなんだろう、やっぱエンターテインメントなんで100ゼロじゃないんですけど、確かに区分けとしては、あのスターウォーズの中身とはちょっと違うっていう感じはします
ね。絵に関してもそうで、整合性みたいなものを大事に しないとなって思い始めた人たちの一群っていうかね。
なるほどね。
そうそう。で、一方で、少し不思議軍団がやっぱりいます、
ね。いますか？
少し不思議軍団ね。だから、ロボットって言って、自動漫画の中で ドラえもんがドンとあって、これがまだ割と ここの存在っていうかね、ドクタースランプのあられちゃん以外、この経脈でなんか大ヒットした人があんまり浮かばなくて、いたっけ？
日常系の SF で、
日常の世界にロボットがいて、一緒に暮らしてるっていうのを F 先生とドクタースランプ以外であんまりピンとこないっていうか、
なんだろう、
出てこないでしょ。なんか
ドラえもんがちょっと大きすぎて
なんかあれですよね。そうだね。
なんかヒーローもので実写で戦隊ものでなんかロボットが日常にいるやつありましたけども、
だからハローみたいな形で飛んでるとかそういうのはなんかあるんだけど、結局そこの SF 世界ね、
そこまでは行ってないですね。
頑張れロボコン。
あ、そう
、まあ、石森先生ですけどね。
あ、そうなんだ。
あ、やっぱロボコンぐらいだ。
そう
ロボコンがそうだね。だからまあロボット。そうだね。でそれで。で、まあ、これはこの派閥はだからドクタースランプが、そのバトル漫画、ファンタジー漫画にドラゴンボールになるに行って、過去のものにすごくされていくっていう流れになって、ドラえもんだけが、まあ、残っていくという光り輝く普遍性を持ち続けるみたいな。あと、でここで忘れちゃいけないのが SF の中で出てくるさっきのパラレルワールドだとか量子論とか意識みたいなやつで、この意識っていうのが面白くて、これはあれなんだよ、
意識、
あのね、イデオンです。だから、スピリチュアルです。
はい、
でそのサイケデリックブームの時に現れたスピリチュアルカルチャーみたいなものは、その SF と相性が良くて、で70年代はそれセットで語られてて、で、まあ、一番有名なのが未知との遭遇だし、スターウォーズのフォース、
はい、
みたいなだよね。であの頃はみんな意識って言ってたね。
そうなの？
セリフの中にあなたの中の意識が潜在意識がうんぬんかんぬんっていうとちょっと真面目にいいこと言ってる風になってるっていう。
それ何年代の話ですか。
70年代の後半。
あ、そうなんだ、ね、
から80年代ぐらいかな。
潜在意識ってね、散々使いましたね。潜在
意識はみんなよく使ったね。
使いましたね。
そうでさ、あなたの意識の中に入り込むだよとか、
あ、はいはいはいは
い、そういうネタの SF っていうのはやっぱものすごく流行るんだよ、うんうんうん、でこういうネタとあとあのさっき言ったスペースオペラ的なもの、それから星野幸信的なあのちょっと SF、ちょっとハードな、あと銀河英雄伝説、
ああ、はいはいはい、
ああいったものみたいな、一気にわーって出てくるんだよ。
筒井さんとかもね、出てきましたしね、
うん、それでそんなのばっかりを新人漫画家が持ち込むようになるんだよね。
あ、なるほど。
それが80年代の頭ぐらい。
へ
え、うん、そうそうそう、それは体験してないよね。でもね、まだまだ入社してないよね。
いや全然、だから95年ですもん、入
社。そうだね、うん、うん、あの時よく言われたのが SF 持ってくなって言われた。
SF を
持ってったらこいつ使えねえなって思われるから、うん、そういうことはするなと。でそれはその一気にラブコメがもうバーッときて、その宇宙に行かなくたって日常生活で楽しいことあるじゃんっていうことの発見みたいなものに なって、それはなんでかというと、日常生活を変えなければ世界は幸せにならないんだっていう段階世代の革命の理想があって、それがダメだったからみんなその宇宙に行かなきゃいけなかったんだよね、あれね、うん、ファンタジーに行かなきゃいけなかった。でもその景気が良くなってくると、まあ、その隣 のクラスの女の子、まあ、前の席にいる女の子とドキドキみたいな、で十分世界は楽しいじゃんっていう風になってくっていう、サンデー時代の到来ですね。いや、それとか足立先生、高橋先生、
そうですね、
そうそう、高橋留美子さんがやってたのが、だからあのまさにそうで、うん、その ET もの、うん、でその異世界からやってきた宇宙人が、うん、そのあれ一応 SF だよね、あれね、
あ、
宇宙人だもん
ね、うん、そうですね、
だけど、
う
ん、当たり前に日常を暮らしていくという、うん、っていうようなステージに入っていくっていう、うんうん、だからあんま語られないけど SF は SF だよね。で、あのその中で今に続く流れで言うと、人生をもう一度やり直したいよなっていう気持ち、読者の
結構拾えますね、この派閥多いでしょうね。
これでリセットボタンを押したいよねってみんな思ってるのに答えるための時空もの、
はい、
でそっからのだからタイムループものも流行るし、ね、今はまあその全世界異世界祭り真っ最中じゃないですか。
そうですね、
そう全日本異世界祭り選手権の
真っ最中、わっしゃい、わっしゃい、異世界、わっしゃい、
だからもうみんなで異世界漫画で一番面白いのを作ろうって大会の
最中ですよね、今ね、
全く真っ最中で、ね、まあ当然はその世界はディストピア、まあ最悪だしっていうみたいな、その流れみたいなのもまああってみたいなさ、うん、ここ割とそういう流れが対応化していく。で、忘れちゃいけないのが、これです。ムーですね、これ。
来た、
まだ大好きなやつで、一応これも SF に入ります。うんうんうん、超古代文明ものみたいな。
大好き。
大好きな。
大好きな。
俺も書いたんだけど、これ、そう。だからインディアナ・ジョーンズですね、これね。うん、だから、うん。で、これも、これが80年代に流行る。めちゃめちゃ流行る。うんうん、スピルバーグだよね、言ってみれば。
あ、そうですね。インディ・ジョーンズ。
うん、
確かに何か
そう、ある本名だよ、インディアナ・ジョーンズってね、うんうんうん、あと T.P. ボンとかねありましたね、
そうそうそう、うん、時空系、
そう、
うん、で藤子先生みんなやってるね、そうそうそう、でまあまあラピュタ、ナウシカみたいな、うん、でここはジブリが大好きな超古代文明系、そうそう、何でもできます。でさっき言ったうるせえやつらっていうのはまあ E.T. 系で、うん、そう、
それはイカ娘、
間飛びますね、だいぶ
ここからいろいろあってイカ娘はイカ、そう、宇宙人ポールって結構名作が。あります、映画
でありますね。
そうそうそう、うん、まあ、こんなやつが、まあ、流行って、でもこれも一応 SF のひっくりだっていう、う
ん、なんかもう話聞いてると、うん、それもう漫画全部のことじゃないですか、
ね、今って思うでしょ、うん、でもここではラブコメ要素が入った SF とかいろいろあるんだけど、その SF 要素がないものもいっぱいある、
まあ、そうなんですけど、うん、なんかちょっとした超常現象入っちゃうと、うん、なんかこうその枠内に入っちゃうから、うん、なんかもううん、漫画誌みたいになって
ます。でもヤンキー漫画には SF 要素入ってこないでしょ。
ヤンキー漫画に SF 要素
誰ですか。
いるって分かんないな俺。
ヤンキー漫画に SF 要素、あ、ない
ないでしょ、う
ん、いや、まあ、あれ SF っちゃ SF なのか、だから竹丸とかが、
竹丸って誰
だからなんかそのお前絶対死んだやろみたいな、そのなんか金属バットでゴーン殴られてんのに全然大丈夫みたいなのとか、
そんなこと言ったら男塾とかも SM にならへん。
だからやばい。
だから。人面書房って何っていう。
なんていう、漫画って表現自体が、その、なんていうの、ある種のファンタジーを前提
にして。問題はだから科学とファンタジーがこう、クロスしてるラインがあって、
でもどんどん科学がなくなっていって。
その通りだ
った。ああ、なるほど。
うん、その通りだ、うん。そうそうそう。だからヤンキー漫画には、だから、科学では説明しないけど、もう魔法としか言いようがない。うん、でも、まあ、ジョジョみたいなものもあるわけで。
若干近いのがエンブレムテイク2ってい
う、エンブレムテイク2は SF だ、SF っていうかタイム、
まあヤクザですけどね。
でも大事なことで、そういったその H.G. ウェルズとヤンキーものを一緒にしてみようと、そうやって違うものを組み重ねることによってクリエイティブな何かが生まれるみたいなことはあるっていうのがあってね。
そうなんだ。
なるほど。
もうすげえざっくりだけど、なんとかなりました。
大丈夫ですか。
で、まあその、
ゲットバッカーズとかもそうだな。
そうね、
ただね、SF 要素が嫌いな人もいるんだよ。
あ、そうなんですか。
例えば古谷実とか嫌いでしょ。この間マクガイアやってたけどさ、
SF を、
SF が入んない人たちが一群いてね、あとなんか足立みつるさんもやらないじゃない。
まあ足立みつるの SF はちょっと聞いたことないですね。
やってないからだろ。
時代劇はやってんだよ。でも、SF には行かない人たちっていうグループがあって、水島先生もやらないし、ね、
宇宙でやっていてもしょうがないし、
ドカベンは SF ですもん、逆に。
まあね、でもあれ科学でトロマが回転してるわけじゃないからな、あれね。あれは魔法だろ。
そうそうそう、だっていわきホームランだったら葉っぱが花咲くんですよ。
じゃあああいうの含めて表現って言うんじゃないんですか。
だからそう、だからまた同じ話。
あれは科学ではない。
漫画的表現自体がもう、はい、その科学で進めつかないことをやってるなっていうところですよね。
で、まあ、SF ブームっていうのが繰り返し来るんだよ。だからその、はい、来ては滅び、来ては滅びって言って、でも俺が考えるには来るときには2つのパターンがあって、高揚感と絶望感が強くなった時代に来るんではないかと思うのね。だから SF っていうのは科学がもたらす高揚感、ワクワク、新製品、新しいテクノロジー、イエーっていうのと、いやこんな世の中をしてしまったら科学のせいだっていうやつという不安と、ワクワクと不安の間で、これ分かりやすく言うと、だからアトムの時代、60年代、それから80年代にも流行る、それはだからファンタジーとしてのあのが流行るというさ、というのと、一方で絶望、今ものすごく絶望 SF が流行ってるんだけど、ディストピア、でこれはだから70年代にも流行ったし、今10年代にも流行ってるっていうのは多分こっちじゃないかなという。だから、科学のマイナス要因が出た時、まあ、原子力平和利用みたいなのが結局核あの、事故にあったり核戦争になったりとかするっていう、こっちのこの揺らぎみたいな中で生まれてくんじゃないかなって言って59分。
おい、
最高。
わあ、お後がよろしいようで。
なるほどね。
そんな感じ。あ、もちろんそのエヴァに関してはあの、めんどくさいので前話したやつで。
そうですね。
よろしくお願いします。
たくさん話しましたもんね。
ということで、はい、何回も分けて。
もうでも SF ってだから結局定義的にもう曖昧すぎますね。じゃあね、なんとか SF とかね、いっぱいになっちゃうじゃないですか。ラブコメ風だしとかいろいろできるから、あともうネタがないんじゃないかなと思って、リテラシーがこっちがもう高くな
る。新しい、でも概念研究が進んだ時に
新しいでしょ。だから科学の最先端の何かのなんて言うんでしょうね。
だからスピルバーグの新作が VR、 あのバーチャルじゃん。だから すごいもう取り組んでんじゃん、先端技術ができましたっつったらスピルバーグは許さないっていうか、もうだからスピルバーグはすぐ後ろにいるから、技術の真後ろにいるから、あいつちょっとでも進んだらすぐ
激突っつってね、
激突お前なら面白い
もともとその古典的なね、クラシカルな SF 作家たちは、その科学技術が作られてない段階で、
想像してね。
想像してやってる
わけ。だからショートカットして、そうなん
です。そう、うん。だからそれがなんかもう最近ないなと思って。
それくらい、
さっきのだからインターステラーとか、
ね。あ、そう、ノーラン先生はね、やってらっしゃいますね、そういうの。
ワームホールの向こう側ってやつ、
弟さんがね、ちゃんと宇宙の大学まで出ちゃいましたからね、もうあれ作ると
。あと、あれだね、オデッセイなんかそうだね。
ああ、確かに。
別に火星で農業やってないじゃん、まだ。 でも理論的には
そうとまあそうか、
そう理論的には
ありそうなのかな。
だ原作ありましたもんね、昔の原作がね、
うん、そうなんかだからその初期世代の作家たちのやつを応用するっていうか、うんうん、その沿線上に
だから初期世代が想像してたことがどんどん叶ってはいるよね。
ああ、うん、
ただまあ分かんないねこの先ね、うん、どういう風になるのか。
でも異星人攻めてきちゃったりとかでもう大体書きましたよタイムスリップ
しだからそことの勝負をしてるわけ
よ。ロボットが日常にもいるし、うんうん、ビキに来た、うん、謎の宇宙人とね、うん、恋に落ちるとか、
うん、だからロックは新しいものが生まれないみたいな話と一緒で
になっちゃって
SF はもう新しいもの出ないみたいなこと言われるけ ど,
けど
みんなそれを忘れると次の世代がいて SF 知りませんみたいになるとお前らこういうの知ってるかって現代アレンジになって現れるみたいな、うん、
こっちの意識の問題ってことですね。
まあお客さん変わっていくから、うんっていうのはある、ね、
うん、わかりました
ですね、
はい、なるほどね、なんとなく
そうなんです、
腑に落ちるところと、
はい、
落ちないところ
夫人の星は SF ではない
そうそうということで、
うん、
今日、うん、SF クロニクルともう一つ企画がありました、う
ん、ありますね、
う
ん、すごい企画ですねこれね、副編集長がやるっていうのはまた面白いね
ヤングサンデーネオという雑誌が創刊されることになりまして、
はいはい、
その編集長を、
うん、そうですねそうです、
はい、コンペティションっていう形ですね、はいはい、もうこれはもう、
はいはいはい、
まあいわゆるどの漫画家さんにどういう作品を書いてもらうか、うん、雑誌としてね、うんうん、でやるかっていうのを昔一回ちょっとやったんだけど、
うん、
ちょっとレギュレーションしっかりしてなかったんで、
うん、
なんかズルズルってしちゃったんで、うんうん、まあ、それちょっと一回ジャンル別に分けて、うん、6作品、選んでそれ雑誌にしますと、
うんうん、
で皆さんにどっちの漫画雑誌が読みたいかっていうのを、
うん、
アンケートで、
うん、
ちょっと対決して勝敗つけようじゃないかということで、
うんうんうん、やります。
後半、そちらの方やっていきたいなと思っております。
俺が編集長になったらこんな雑誌を作る。
そうなんですよ、
夢の雑誌。
そうね。で、なんだっけ、30億あったらでしょ。
30億別にそんな値段は、
いや30億あったらいろいろ
読めるじゃん。そんな分かんないから
予算はね。
なんで30億なんです
か。なんか分かんない
なんとなく、
そうそうそう、そうそうそう、そんな感じで、うん、皆さんもねこれ結構考えるのが結構楽しかったね。レイさんはかなりね、
やだよ考えるの
ね、うん、俺は読者だからあの人にこの漫画書いてほしいみたいな、ウィ、ね、って感じでできたんですけど、うん、結構、
うん、だって書いてんだもんってこっちは、
ね、俺が書くよって話ですよね。
そう、そう、俺なしで話でやりますんで、
はい、まあもしかしたらね、これ今日僕らがやる企画が、
うん、
企画というかこういうのが出したやつが、
うん、
クマさんが面白そうってなって、もう半年後ぐらいに、うん、なんかに俺が思ってたのとちょっと似てるやつ始まったみたいになる
かもしれない、採
用されてかもしれない、そういう夢の企画なんでね、うん、ぜひ皆さんも参加していただきつ
つ、うん、ね、
はい、ということで、後半に行く前にお知らせをさせてください、はい、次回、うん、ついに、この日が来ましたね、
うん、
1月24日19時からは、リンダ&マーヤに捧げる歌スペシャルということで、今日、まあ、今、ね、ちょうどライブやってるリンダ&マーヤなんですけれども、ただいまこちら、観覧募集、それから、リンダ&マーヤに捧げる歌も募集しております。締め切りは今週末か、土曜日の夜まで、20日の夜までです。歌詞カードも含めて、5分以内でどんなジャンルでも構いません。あなたの思うロックンロールな曲を、送ってください。実際にリンダのマーヤが聴いて、気に入ったやつはその場でやってくれるらしいんで、
なんて企画だ、
なので歌詞カードもください、歌詞カード歌詞も送ってください。間に合ってない、間に合え
間に合えって、
間に合え、
作っておくれ、
はい、
うん、いやこんな企画はもうちょっと二度とないんでね、ぜひぜひ、うん、あのみんなで、うん、ちょっとリンダさんってマーヤさん、
うん、
マーヤさんとリンダさんの
何でもその発音にしてしまうな、
うん、驚く顔をね、こうヤンさんファミリーの総力を上げてね、みんなでこうね、うん、やっていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いします。さらには、明日スピードが
あ、ホロエクゼチャンネル明日やらせていただきます、うん、僕もねちょっと正月太ったんでね、正月太りの直し方みたいな企画をちょっとあの体を使ってやりたいなと思いますんで、よかったら見てください。ありがとうございます、
はい、
こんなもんです。
あ、そうですか、はい、そしてスピリッツ、今週号から雪花の虎、再開しました、よろしくお願いします。
おい、
以上です。あ、それから鹿田3巻発売中なんですけども、これ皆さん、あの、10冊買えば、
うん、またやるの？
あれ？やんないの？
まあ、そういうね、あの、思いを受け取ってるんですよ。で、買いましたっていう人もいるわけですよ。うん、え、ほっとくのって話もあるわけじゃないですか。そういう、まあ、そういう、まあ、なんつうでしょうね。あの、まあ、英雄が現れた場合は、
はい、
こちらも答えなければいけないから、思いまして、
はい、
そういう方は、顔写真を送ってくれれば、俺が似顔絵を描いて、はい、ツイッターのアイコンとかに使ってもらうみたいな感じになる。やつはやります。はい、やります。
美術部でも似顔絵フェアやりましたけど、レイさんは描いてなかったんでね。うん、これはもうぜひね、
うんうん、
世界に一つだけの、
うん、
似顔絵、レインさん直筆のやつを、
うん、
ぜひぜひ、
うん、
でも顔恥ずかしいから、
うん、
なんかね、
うん、あ、いいよ、ペットでもいいよ、
石原裕次郎とかの写真とか、
うん、そうかもしれない、裕次郎、なんで裕次郎やね
チョイスやばいな、
して裕次郎
60代ぐらいの方
確かに、うん、
ということで鹿田、こちら、うん、皆さんぜひ、お買い求めください、うん、売上遺憾によって
無理しなくていいですよ。
第2部第3部とどんどん熱い展開になるということなんで、ぜひぜひお願いいたします。
もうあれでしょ、国民遺憾ですよ、これは
国民遺憾、
例えば国民、
国民の判断遺憾で
これが漫画ビジネスですから
、はい、そんな感じですね。
本当、はい、買ってくれてありがとうございます。本当になんかね、正直な話、こんなに応援されたの初めてだな。いや、なんかもううるせえよっていうくらい頼むよみたいなのやってたけど、今回はそんなやってないのに、うん、なんかものすごく、まあ、なんつうのが言ってくれてて、
温かい声
ね、とても良いよって言ってくれたりとか、うんうんうん、あとものすごく熱い、なんつうの、ブログを書いてもらったり動画を作ってくれたりとか、うん、びっくりするよ本当に、あの、鹿田最高っていう、それぞれがみんなやってくれてて本当にありがとうね、本当にありがとうございます、本当に、
うん、ありがとうございます、うん、
ありがとうございます。
まあまあまあ、うん、そんな感じで、うん、では後半
頑張ってよかったです。
はい、行きましょうか。はい、
じゃあ後半やりますね。
後半。
はい。
まあ、
はい、ありがとうございます。
はい、切り替えました。
うん。